ドリップラジオは言葉の魔法であなたの人生をハッピーに変える番組です。作家の翡翠小太郎と
たっちゃんこと辰島かすみでお届けします。人生を変える瞬間になればとっても嬉しいです。では今週も
始まります。
翡翠さん、今日の名言は何ですか？
今日の名言はですね、僕が、その人生で2番目に会いたかった人がいて、マイケル・ジャクソンなんですよ。
2番目に
、で、マイケル・ジャクソンって踊りを目の前で見てみたかったっていうのがで、東京でライブをした時に、あるね、有名な方がちょっと、呼ばれて、マイケルの日本でライブした直後のホテルに行ったそうなんですよ。そしたらなんと、ライブ後に2時間ダンスの練習してたそうです。
へー、だって十分それだけのライブをやりきって、
その後にね、2時間また練習、ライブの直後にまた2時間練習するんだそうです。でね、ホテルの床にいろんなところにナッツが床に置いてあって、そのナッツをね、時々食べながらダンスの練習するんだって、犬の餌みたいなのに置いてあって
くるっと回ってから、そうそうそう、一粒エモンをほぐしました、一粒みたいな
確かナッツだったと思うんだけど、
置いてある、
そうそうそうそう、
マイケルすごい。
で、僕は、マイケルのね、そんな話を聞いて、マイケルの踊りを、一度でいいから近くで見て、僕はね、ライブ行ったことあるので、ただ東京ドームの一番後ろだったんですよ。文字通り本当に一番後ろで、
でも、
マイケルの踊りを半径3メートルのとこで見てみたかったっていうのが僕の2番目の人生2番目の願いなんですよ。だったらもう叶わないけど。
叶わない。
で、一番の願いっていうのは、デザイナーの宮下隆博さんに、インタビューしてみたいっていうのが僕の一番、なんていうのか、夢、
マイケルを越す、
マイケルを越す願いだったんですよ。マイケルの願いもすごく強かったけど、マイケルの踊り近くで見てみたいなっていうのはすっごいあったけど、それを超えるのがデザイナーの宮下隆博さんの話を一度でいいから話してじっくり聞いてみたいっていうのがもう僕の悲願だったんですよね。で、マイケルは亡くなっちゃったけど、宮下さんは生きてる、しかも、同じ時代、まだ生きてる、だから可能性があったんですよね。でその願いがね、この度叶ってね、インタビューさせてもらって、それを記事にね、オンラインサロン限定ですが、宮下さんのインタビュー、ただその宮下さんのインタビューは僕のオンラインサロン翡翠ユニバ限定なんだけど、その宮下さんのインタビューじゃなくて、僕が宮下さんに感じてたことをまとめたものは、今ブログで全文読めるようにしてあるので、第一部はね、ぜひね、ブログで、概要欄に貼っておきますので、ぜひ見ていただきたいんですが、今日は、その宮下さんがなんで僕は好きなのかっていう、宮下さんの、ファッションデザイナーなんですね。ナンバーナインというブランドを立ち上げて、その後、そこをね、抜けて、ソロイストっていうブランドを作ってね、今も現役でソロイストのブランドのデザイナーなんですが、もう僕は宮下さんのね、服をナンバーナイン時代からすると、20数年、3、4年、宮下さんの服を着なかった日って一日もないんですよ。それぐらい大好きで、だからマイケル以上に宮下さんに会ってみたかったんですね。
ね、もう翡翠さんになるわけですもんね。着る、装着。
最初に、雑誌で宮下さんの服をインタビューで見かけて、宮下さんは極度にマスコミ出てこない人で、 あの顔も当時ナンバーナイン時代は顔も出さないし、うん、インタビューも時々しかないんですよ、うんうん、でたまたまそのインタビュー記事を見かけた時になんかどの言葉に響いたのかわからないんだけど、うん、僕ファッションにそんなに興味なかったのに、うん、だから洋服屋さんに買いに行くってことがこの店めがけて洋服買いに行くってことなかったんですよ、
うんうん、
たまたまなんか丸いにパフラッと見て買う程度で、うん、まあスポーツそのなんかなんかアディダスみたいなところでジャージ買うとかそんぐらいしかなくて、うん、ファッションに別に興味持ってたわけじゃないんだけど、うん、なんか宮下さんの言葉になんかすごく胸躍ってこの人が作る服に袖を通してみたいって思って、うん、お店探して行ってジャケットを袖通した瞬間に、うん、もう鏡に映る自分が自分じゃなかったんですよ、新しい自分がいると思って、
うん、
でジャケットがね十何万だったんですよね、
うんうんうん、
でお店すぐ出てかみさんに電話して、
うん、
一生のお願いがあるって言って、うん、10万円貸してほしい、
うんうん、
一目惚れしたジャケットがあるんで、
うんうんうん、
一生のお願いだからこれ買わせてほしい、うん、当時僕結婚したばっかりで、うん、お小遣い妻からお小遣い3万円もらって毎月やりくりする、うん、やりくりするっていう生活だったので、うんはい、あのランチも松屋しか食べれなかったんですよ、うん、
絞っていかないとね毎日を
ランチ500円を越しちゃいけないっていう、
はいはいうん世の男性陣の耳に痛い、うん、
で当時ね僕タバコ1日2ケース吸ってたので、はい、もうランチ500円でタバコ買って終わりっていうぐらいの、うん、またうん、もうあと余裕もない本買う余裕すらないので、うん、ただ本好きだったので、うん、本屋さんに行ってなんかしおりみたいのが入ってるじゃないですか、うん、本の中に、うん、で今日はここまで読んだって言ってそのしおりを読んだとこまでやって次の日また続きを本屋さんに立ち読みに行くっていう
自分のものにしてそうそう読んだところをチェックしながらそういうところも節約してた
本買えないんだよだってあの3万円だと、
はいはい、
ランチとタバコ2ケースでもう本買えないから、はい、毎日立ち読みしてたその本屋ね作家になったら潰れちゃったのよで今度こそ恩返しでここで買うぞってね買うお金のゆとりを俺今までもう恩返しするぞと思ってた本屋さんがもう潰れてなくなっちゃって、うんうん、
あら立ち読みすぎたからじゃ
本当に俺反省した
そういうことないように
本当俺反省したそこ
だいぶ読んだぞ
あの本屋さんのおかげで、
はい、
本読めたの
感謝してます
感謝してます、
はい、
でその宮下さんにね、はい、何の話でしたっけ
奥さんに月3万円のお小遣いしかもらっていない僕
で一生の買えないから、うん、一生のお願いだから、うん、このね宮下さんのジャケット買わせてくれって、
はい、って言ったら
あんた何寝ぼけたこと言ってんのよガチャンって切られて
4、5ヶ月分ぐらいですもんね十何万
僕はその翌日から営業マンだったんで当時、はいうん、会社員の、うん、行ってきますって言って、うん言って黒板に行き先書いて、うん、そこに行かずにずっと歩き続けてたんですよ、
うんうん、
タバコの禁断症状が出てくるから あのじっとしてられないのでも絶対禁煙してお金貯めて、うん、俺がお金貯めれる手段って禁煙するしかないから、うん、もうランチはギリギリまで切り詰めてるから
食べるもんだから
500円以内で納めてるから、
うん、タバコ代だ
タバコ代しか納める、うん節約できないから、うん、もうタバコ翌日からやめるチャレンジして、うん、苦しくなるから、うん、じっとしてられないから、うん、ずっと歩き続けて行ってきますって言ってずっと歩き続けて、うん、でその家帰ってすぐ寝る
もうくつろぎの時間はまた手が伸びるタバコ吸っちゃう、うん、
で何度もいや吸っちゃったっていう夢を何度も見た
禁煙する人のよくやる、うん
でも毎日歩き続けて2週間ぐらい歩き、うん、営業せずに歩き続けたのね、
うんうん、営業せずに営業せずに
営業なんかとってもじゃないけど行けないから禁断症状出てるから
え営業に行きますで行って
行ってきますってずっと歩き続け
たお仕事としては そこまで
ずっと歩き続ける、うんうんうん、2週間、はいはい、で2週間ぐらいしたら、うん、ようやく禁断症状が収まってきたの、うん、で最終的にやめられたの多分、
うんうんうんうん、
でもまあその禁煙もうその頃にはもうその宮下さんのね、うん、当時ナンバーナインも大人気だったんで、うん、即すぐ完売してたからそのジャケットは買えなかったんだけど、
うん、
ただ T シャツとトレーナーを買って、うんうん、もう本当にもうね来た瞬間に自分新しい自分なの。でもうそれから宮下さんの服ってまだ会社員でお小遣い3万円制度変わらないから、うん、でも買えないんだけど毎週美術館を見に行くつもりで、
うんうん、
あの毎週行ってたの、
うんうん、
恵比寿の宮下さんのナンバーナインのお店に、
うん、
であこのそのちょっとずつ新作が出るから、うん、あのもうねもうアート作品を見るようなつもりで、
うんうん、
T シャツ見て、うん、服見て、うん、うっとりして、で帰りにライティングマテリアルカフェって当時恵比寿に、
うん、
その毎週行くからね、うんうん、好きなカレー屋さんができて、うん、もう必ずライティングマテリアルカフェでカレーを食べる
そこはコースなんだちゃんと、はい、見て作家になった時もカレーを食べて、
うん、そこのライティングマテリアルさんカフェでお世話になったので、うん、もうそこでしかイベントしないって決めてて、
うんうんうん、
最初はもうライティングマテリアルカフェってもうマックスで20数人しか入れないんだけど、うんうん、30人弱ぐらい、
うん、
30人も入れなかったかな。もうそこだけでイベントしてましたね、
うんうんうん、すごい思い出の場所は
思い出もう今 な,、うん、今ない
ないんですか。それもないんだ。
残念だけど
残念、うん、
そのもうねそれぐらいもう通ってたのね、
うんはい、
でそんな宮下さんがね、うん、ナンバーナインを辞めるんだよね、
うんうんうん、
でもうほんと寂しくて、
うん、
で宮下さんにもちろん会ったこともないし、うん、宮下さんナンバーナイン時代顔出しもしないから、うん、どんな人かもわからない、
うん、
時々あるあの雑誌に載るインタビューを、うん、だから僕はもうとにかくファッション誌を片っ端から宮下さん載ってないかなって言って見る、
うんうん、
ほとんど載ってないのね、
うんうん、
たまに載ってるの買っては切り抜き、
へえ
その切り抜き今もあるけど
おすごい色も変わってるんでしょうね。すごいな。うん
もうすごいマニアでしょ、
うんうんうん、今切り抜きってあんまり聞かないかもね。
切り抜いて
今時
宮下さんのとこだけ
う
でそんな宮下さんがね、うん、ナンバーナインやめることになるの、
ねうんはい、
もう人気絶頂期でパリコレにデビューして、う
ん、
人気絶頂期でやめちゃうのね、
うん、
もうね本当に寂しかった
励みが生きている意味が
で宮下さんにお礼しようと思ってね、
うん、
手紙を書いて、
うんうん、
本当に宮下さんが生み出してくれる作品たちに、うん、毎回毎回元気をもらって、うんうん、新しい自分を体験させてもらって、うん、人生が本当に宮下さんの洋服のと出会えて僕の人生は豊かになったし、うん、セルフイメージも変わりましたって、
うんうん、
本当に宮下さんの洋服のおかげですって、うん、手紙を送ったの、ね、事務所に、
うんうん、
もちろん宮下さんと会ったこともないしね、喋、うん、ったこともないけど一応、うん、読んでもくれるかどうかさえ分かんなかったけど、うん、事務所に送ってね、
うん、
で送ったんだよね。でそれでね、まあ、もちろん返信もないしね、それでこの話は終わるんだけど、
うん、
である日ね、
うん、
でそこでねまあ、ちょっと話変わって、まあ、また戻ってくるんだけど、
うんうん、
沖縄のヒーラーの普天間先生という方があって、うんうん、と出会って、はい、毎日着ていく洋服をしっくりくるものを着る必要があるっていう、
うん、
翡翠さん今日着てる服間違ってるよってヒーラーさんにいきなり言われるんです、うん
気に入ってきてるだろうに何だろう、
その日着ていく正解ってあるんですか、
うんうん、
翡翠さんそれ何がなんとなく選んだだろうって、うん、 今日の服は違和感出てるよと、ちゃんと、うん、今日この服を着ていくって、うん、ちゃんとその日着ていくべき服があるんだと、
うんうん、
それを選ぶと本当シンクロニシティでね、うん、なんとなく選ぶんじゃなくてこれだっていうね、
うん、
例えばセミナールームに行った時も、うん、ここだっていう席に座るとちゃんと必要な人が周りにいて必要な出会いが生まれてくる、
うん、
ね、一つ一つなんとなく選んじゃダメだ、
うんうん、
ちゃんとこれで行くって選ぶと人生のシンクロ波に乗っていって、
うん、
思いがけない出会いやシンクロが起きてくるっていうでことを教えてくれる沖縄の普天間直弘先生と出会うのね、
はい、うん、
翡翠さんは今日 T シャツジーパンは合ってたけど、うん、靴も合ってたけど、うん、T シャツが間違ってるって言われたの、
うん、
でそれ沖縄のイベントで言われた時に、はい、で確かに、うん、T シャツだけはその日もうそのジーパンはもうお気に入りのジーパンだったんで、うん、沖縄のイベントは絶対それ着てジーパン履いていくって決めてたのね、うん、で靴もそのお気に入りのスニーカーがあって、うん、これ履いていくっていうのとあのジーパン決まってて、うん、T シャツだけその日なんとなく選んでたやつだったのね、
うんうん、
でそれを見事に、うん、そのT シャツ間違ってるって言われたのね、
はい、ドキッ正解なんだ。
でイベントで集まった時に、はい、僕の隣にいた女性のところに来て、うん、あなたはアクセサリーが間違ってるって言われてたのね、
うん、あまり言われたくないです
そしたらその女の子がやっぱりそうですかって言ったの。
すごい偉い。
嘘と思って
うん、うん、
この先生適当に言ってたんじゃなかったのと思って、
うん、
あなたはアクセサリー間違ってるって言ったら、やっぱりそうですかって言って、うんうん、私実は、うん、普段してくる普段いつもしてるアクセサリーじゃないアクセサリーを選んじゃって、
うん、
沖縄に来る時の電車の中でやっぱりいつもつけてるアクセサリーすればよかったと思ってずっと電車の中でこのアクセサリーつけてきたの後悔してたんですって言ったんですよ、
うん、
でだからあなたのアクセサリーからは違和感が出てる、うん、普天間先生ね、
うわ
この先生失礼な人だなと思いながらも適当に言ってるんじゃなかったんだ、
うん、
本当にその日着ていくべきものがあるんだって体感して、まあうん、感じたのね、うん、隣の人がそう言ってたから、
うんうん、
俺は T シャツ間違ってたんだ、
はい、
でそれ以来ちゃんと全身、
うんうん、
まあ、宮下さんの服をね、着ていくっていうのはもうずっと変わらないんだけど、うん、どの宮下さんの服を着ていくかっていうのをちゃんと選ぶようになったのね、
うん、
でそんなこんなしてる時に、うん、今日はこれだなと思って T シャツ行ってね、うん、もうその頃宮下さんのナンバーナイン解散してて、うん、僕は違うブランドをその宮下さんのようにときめくブランドなんかないかなと思って、
うん、
その探してたのね、
うん、
で探していく過程で、うん、表参道のお店でね、うん、まあ宮下さんと関係ないブランドで、うん、そのお店に入ったら、うん、お店の人が、
うん、
あなたひょっとして宮下さんのファンだったんですかって聞いてきて、うん、いやもう僕ファンなんてもんじゃないんですよ宮下さんの服を着なかった日一日もないんですって言って、
うん
うん、気持ちわかりますって店員の人に言われて僕もその同じ T シャツ持ってるんですよ、僕も宮下さんの大ファンでって店員が言ってきて、いや宮下さんね新しいブランドを今日立ち上げるんですよ、
うん、
知ってましたって言われて、
うんうん、
宮下さんもひっそりやる人だから、
はいはい、
でしかも僕ファッション業界じゃないから知らなくて
知ってました
って、
うんうん、
で時計見たら7時40分過ぎで、
うんうん、
いやもうあと20だいたいね洋服って夜8時には閉まっちゃうから、はい、うわー明日行きます場所教えてくださいって言ったら、うん、いやもうすぐ歩いて近く5分で行けるんで今日行ってくださいって言われて、
うんうんうん、すごい
でね、
うん、
地図書いてくれたらすっごい近かったんで、
うん、
行ってきますって言って、はい、行って開けたら、
はい、
あの宮下さんがいたんですよ。
うわ
ーうわー初めての出会いです。
いやーどんな感じって
もううわ宮下さんだ。その頃はもうね、 宮下さんもちょっと顔じゃ、あの顔を知ってたので、はいはい、僕はメディアで顔を知ってたので、はいうんうん、宮下さんだと思って、うんうん、でもね緊張しすぎて声かけれない
存在はあそこにいる。
そうそうそう。でもね、まあ、普天間先生の言う通り、はいはい、その日着ていくべき服がその T シャツだったからこそ、うんうん、その店員さんが持ってる T シャツだったので、ねうん、僕が宮下ファンだってすぐ分かってくれたんですよ、うん、正解だったんです、うんうんうん、その T シャツが。でその T シャツがラブって書いた十字架のね、うん、愛って書いたラブって書いた T シャツなんですよ、うん、でダメージ加工でところどころ穴が開いてて、うん、でその T シャツを着ていったらね宮下さんがね懐かしいなって言ってくれたんですよ。
いきなり会話してるじゃないですか。
これ俺がね、うん、ハサミで一個一個入れたんだって言ってくれててね、うん、あこの穴って宮下さんが自分の手でハサミで入れてたんだっていう、
うん
うん
うん、
で宮下さんとね、いや実は僕、うん、本当に宮下さんの作る作品が好きで、
うん、
終わったとナンバーナイン終わった時に手紙書いて、うん、で僕は作家で本も書いてるんだけど、うんうん、本の中で宮下さんにねいかに服で人生変えてもらったか書いたことがあって、うん、その本と一緒に手紙をね、うん、その宮下さんがナンバーナイン辞められた時にお礼の手紙をね本と一緒に送らせてもらったことがあるんですって言ったらね、うんうん、なんと宮下さん覚えててくれたんですよ。
うわそれはそれはもう感動しか
で、それで、うん、それがきっかけで展示会に呼んでくれることになったんですよ。
いや頑張りましたねそこからなんですね。
そうなんですよ。
あすごいすごい。
で、うんうん、ただ僕は宮下さんと話してると、うん憧れが強すぎて、うん、10分も喋ってると吐き気がしてくるんですよ緊張で
最上級のリスペクトの表現ですね
持たないんですよ
吐き気が
緊張しすぎて自分の中のリスペクトが強すぎて自分の中のリスペクトに押しつぶされちゃうんですよ
平常でいられない。
だってマイケルより憧れてる人ですから
そうですよね
僕マイケル相当大好きなんですよ
でも
マイケルより上なんですよ
すごいもう10分が限度
僕にとってマイケルとプリンスっていうのは伝説のアーティストなんだけど、
うんうん、
それを超えてるアーティストが僕にとっての宮下さんなので
プリンスも超えて
本当にその10分以上喋れないんですよ疲れちゃって吐き気で
自分の中でね何が悪いわけじゃなくて自分の緊張感
そうそうそう、
うんうん、
でね、うん、もう大好きすぎて、うん、で宮下さんのねインタビューしたいとか言えないんですよ、
うんうんうんうん、
でずっと展示会に行かせていただいて、うん、宮下さんとね一言二言喋るっていうのでねもうそれだけで精一杯、
うん、
いつかインタビューさせてもらいたいな、はい、いつかヒスユニバでインタビューさせてもらいたいなって思いながらもね、うんうんそこに行くまでにも何年もかかって、
うん、
今回ね、
はい
まあ、今回というか2年前なんだけど
そうなんです決してついこの間のことではなく
ようやくインタビューさせてもらって
随分前ですよ。で
よインタビューさせてもらったんだけど、はい、思い入れが強すぎてどうまとめていいのか分かんないっていう期間が1年過ぎたんです
ねえ随分
好きすぎてまとめらんないっていう
どうなん好きっていうのはこういう弊害がいっぱいあるんですね。なんか
弊害しかない、
ね、弊害しかな
かない
インタビューに行ってからもだいぶ経ってそこから丸々1年以上経ちました。
でようやくね、うん、翡翠ユニバ用の記事となって、うん、パート1、はい、パート2で、うんまあ、パート2は宮下さんのインタビューでね、はい、本当に聞きたいことを聞けて、うん
はい、
でパート1は僕が今まで宮下さんの作品にどんな風に インスパイアされて、うん、なんでこんなに宮下さんが好きなのかっていうのを自分を深掘りしてって書いたのがパート1なんですが、うんうん、まあそれはねブログで、はい、そのパート1パート2とブログで見れるので、
ねはい、パート1のとこね、
そうパート1の部分を、はい、そのまあブログが2本分かれてるんですが、
はいはい、
まあそこで見れるので、はい、ぜひね、うん、見ていただきたいと思います。で宮下さんはね、はい、自分を大嫌いだと言ったんですよ。
衝撃でしたね。
人生で一度も自分に自信を持ったことがない、
はい、
100点だって思ったことは一度もない、100点だなって思った時はやめる時っていうね、
うん
う
ん、
そのねやっぱり自分のね肯定感、自己肯定感を上げるっていうのはこの心の世界ではすごく大事にされてるけど、うんうん、宮下さんにとって自分を認めるっていうのはどうでもいいことであって、うん、それよりもいかに新しいものを生み出すかっていうね、うん、創造者として生きるっていうことの、うん、なんていうのかな、そこに僕はすごく、
うん、
新しいものを生み出すために自分を一番低い状態にしてた方が都合がいいわけですよね、
うん、
常にチャレンジャーとして、だから毎回1枚目のアルバムを作るような気持ちでずっとデザイナーをしてるそうなのね、
うん、いや、
うん、
一言一言が、
そしてね、うん、同じようなものを作るのはね、うん、待ってくれてる人のために失礼だで宮下さんは本当にそのお店の人とねもう、うん、話してて言ってたんだけど、前期すっごい売れたものを、うん、シリーズで出さずにすぐ潔くやめるらしいんですよ、
うんうん、
だからお店の人としてはあんだけ売れたのに今期もやってほしいなっていうのを潔く捨ててくるらしいんですね、
うんうんうんうん、
だからもうねお店の人としてもね、うん、もう売れてるものをすぐ、うん、普通売れたら続けるじゃない、
うん、
売れてもすぐ即やめちゃう、
ね、それはすごい勇気ですよね。
もうね、そしたらそこも聞きたかったのね、はい、
うんうん、
で同じようなものを見せるのは待ってくれてる人に対してね失礼だと思うって言われたのは僕は同じ話をやっぱりこの本のテーマでは、はこれはこれ以上の話ないからって同じ話を二度載せちゃうってことは比較的やりがちだったからズキンと来て
それとこれとは違う気がしますけど、ズキン
と来て
使っちゃうね、それは
使っちゃう、同じものを使っちゃ
う
僕としてはズキンとしてもう本当にね宮下さんのね、
はい、
インタビューさせていただけたっていうね、本当はね宮下さんのね、うん、まあ、これはもう翡翠ユニバ限定で記事になってるけど、うん、本当は本にしたいんですよ、うんうん、
ね、どなたか
そう本にしたいんだけど、まあ、その思いをね、
うん、
伝えたんだけど、
はい、
まあ、宮下さんも極度にメディア出ない人なので、はい、ちょっと NG だったんですね、ただ、
うん、
ちゃんまだ諦めてない。
そうだそうだ、頑張ろう頑張ろう。
ただどう一度 NG だったんで、本にするのは NG だったんで、僕はまあフランス語版もね、
うん、
して、
うん、
海外で宮下さんのクリエーションの秘密をね、うん、海外にも発信したいっていう夢があるんですが、
うんうん、
ちょっと今回、うん、NG のね、うん、出ちゃったんですが、
でも、ね、まだね、オンラインサロン内では結構壮大な、オンライン
限定でね、
はい、
記事にはさせて
るんです。分量すごいですよ、そのね、翡翠さんの思いのはブログで一回上がってるんですけど、はい、その続きがあって、
うん、
宮下さんの言葉が、
うん、
インタビューだから使ってらっしゃる言葉そのままが出てるんですよね。
そうそうそう、
これが貴重なわけでしょ、
うん、
宮下さんの語る言葉が一個一個刺さりますよね。なんか
刺さったね。
自分が大嫌いって言われた時えってもの大嫌いなんですかって、
あれね、宮下さんは、
はい、
大嫌いの裏側には、うん、その別に自分のことはどうでもいいってだよね、
うんうん、
こう自己肯定とかそんなんどうでもよくて、
うんうん、
それよりも24時間洋服のことを考えてるっておっしゃってたけど、うんうん、いかに新しいものを誰も見たことのない服を作るっていうことに人生捧げてるから、そのために自分が一番低い価値にいた方が全部チャレンジしていけるに都合がいいので、だからその自分幸せになるとか自己肯定感高く持つとかってどうでもいいんだよね、
うん、なんか私たちがよく言う大嫌いの意味と なんかもっと違うなっていうか、その成し遂げてらっしゃる結果があるから、
僕らは幸せになるっていうことをゴールに置いてるけど、そうじゃなくて何を生み出すかっていうことにやっぱり基軸を置く生き方のクリエイターの宮下さんの凄みをね、改めて見させていただいて、まあ、今回ねちょっと僕宮下さん語るとちょっと平気で 2,3 時間ね経っちゃうから、この辺でやめときますけど、
この辺で急にハット割れに帰った感じが、
そう、
それで書き出したんです、
ね、まあ、まずね、はいはい、あのブログの方にね、うん、あのソロイスト 1,2 っていうことで2本、うん、あのパート1の原稿を読めるようにしてありますんで、うん、よければね、うん、僕のあのアメーバーブログの方に ね、はい、見ていただければと思います、う
ん、はい、
ありがとうございます。
はい、好きな思いのごく一部でした。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
この星が銀河一楽しいドリームプラネットになるために、日本の精神性を100年進化させたい、そのためにお送りしているドリプラジオ、
あなたの心にそっと寄り添えるラジオになりたいです。大切なお友達にも紹介してもらえたら嬉しいです。
翡翠小太郎と
たっちゃんでした。また来週
会いましょう。